今日は創世記の第38章、ヨセフの話を離れて、後に救い主の祖先と、なっていきます、ユダの家族のことについて創世記が触れていますので共に見てまいります。創世記の第38章、今日は短い箇所ですけども、そこから見てまいります。テーマは、嫁となりましたタマルの信仰、そして勇気と祝福です。では38章一節から数節見てまいります。38章の、ですね、一節から、まず11節までを拝読してお願いいたします。創世記第38章一節から11節。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはカナン人で名をシュアという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、ユダはケジブにいた。ユダはその長子エルに妻を迎えた。名前はタマルと言った。しかし、ユダの長子エルは、死の前に悪しき者であったので、死は彼を殺された。ユダはオナンに言った。兄嫁のところに入って、義弟としての務めを果たしなさい。そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさい。しかしオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないようにあの嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは死の前に悪しきことであったので、死は彼も殺された。ユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのまま暮らしなさいと言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこで暮らした。天の父様、やがて救い主のその子孫から生まれるべきユダの家庭の困難を、嫁が勇気を振るって子孫を残すようにされたことが記されております。私たちもまた神の民でありながら、その家庭やまた信仰継承において困難があるかもしれません。しかし主は決して見捨てておられないことを知ることができますように、この箇所に光を与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 アーメン。この創世記の終わり頃は、ヤコブの一族を救うために、先に、エジプトに使わされたヨセフの物語を中心に進んでいます。前回見ましたところは、ヨセフが兄たちに捕らえられ、イシュマエル人に売られてエジプトに連れて行かれ、エジプトのファラオの帝臣ポティファルの下で奴隷として使えるようになったことが記されています。普通ならば、そのままヨセフの物語、39章に飛ぶべきところですけれども、ヨセフ、それはエフライム、マナセ族につながってイスラエルの雄となっていくわけなんですけれども、救い主はユダの子孫から与えられるという計画がありましたので、このユダの家系が絶えそうになる危機を神様の導きの中で一人の女性の勇気を、しかも異邦人の女性の勇気を持って、その宮脈が保たれたことを聖書は記しております。なぜ、長男、ルベン、そしてその上に、その下にですね、次男、レビ、三男、シメオンと続くんですけれども、このレアを通して生まれたヤコブの息子たちの中で、四番目のユダが救い主、その遡りますと、ダビデ王国の王となる家系につながってゆきます。長男のルベンは、優しいところもありましたけども、一貫性がなく、また誘惑に陥り、安く父のそばめと関係を持ってしまったということがありました。また、その次の子たち、レビとシメオンは、妹でありますリナが乱暴されたことに対して、怒って策略を設けて復讐したという、残虐な面があって、レビは祭司の家系となっていくんですけれども、イスラエルを受け継ぐものとはされませんでした。その中で、ユダは何かと兄弟たちをまとめていく働きをしました。兄たちがヨセフを殺そうとするときに、苦肉の策でしょう。ちょうど通りかかった大将にヨセフを売るということで、ヨセフが殺されないように防ぎました。そしてこの奴隷に売られることも主のご計画の中で、やがてこのヤコブの一族を救い、世界を救う器となってヨセフは用いられていきます。救い主を明かしするのが聖書全体の目的でありますので、救い主の家系について創世記はこのユダの家族の危機について教えています。さて、この頃のユダはあまり祝された状態ではありませんでした。家族から離れて、独自に羊を飼っていたのですけれども、その地は、カナン人の地、アドラムの地、ユダの割り当て地の北側にあるところなんですけども、父ヤコブ、そしてイサクについて、 同族同心の娘をめとるようにということが教えられ、そのことが大切であることをユダも知っていたはずなのですけれども、かつてヤコブの兄エサウがしてしまったように、この地の女性を見染めて自分で勝手に妻にしてしまいます。そして異教の娘から生まれた子供たちはその影響を受けたのでしょう。主に喜ばれない息子たちでした。次々に子供が生まれたのです。長男長男はエル、そして次男はオナン、そして少し年が離れていたようですけども、三男はシェラと言いました。やがてこの息子たちが長寿順に至って、まず長男に妻を迎えました。このカナンの地方の女性です。6節に名前はタマルと言ったとあります。その後の出来事は痛ましいことです。7節を読みいたします。しかしユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺されたと。このように表現されている息子は他に覚えがないんですけども、悪いことをしたではなくて悪しきものであったと。その表現はどれほど彼の信仰が損なわれ、彼の性格が思うところ、そして結果として行うところが神様を怒らせるものであったことがわかります。そしてどういう方法であったかはわかりませんけども、明確に主は彼を殺されたと、この子を生かしておいては良くないという主の判断によって、主はこの悪い息子を殺すしかなかったというのです。8節、ユダはオナンに言った。あの嫁のところに行って義弟としての務めを果たしなさい、そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさいと。長男の家が絶えないようにと、ユダは、次男オナンに命じるんですけども、それに対するオナンの応答はこうです。9節、オナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入ると地に流していたと。もうすでに兄はいないわけです。ですから生まれる子が、まあ、相続するといっても、名前が、と言いますか、家系図が、兄のエルの子供というなるというわけで、それほど大きな問題はないはずなんです。タマルを嫌っていたわけでもなさそうです。しかし生まれる子が自分のものとならないという点において、まあ、想像するに兄弟の仲が大変悪かったということは考えられます。この兄の子供として自分の子供が 取られるのはもう我慢できない。そうは言っても自分の息子なので愛すればいいのに、それさえしたくないと。兄の名が残ること自体が気に入らないというような思いで、彼は子供ができないようにしました。父の命令、そして父の命令を公然と破ったのです。それができないならば、最初から断ればいいんですけども、結婚しながら子供ができないようにしたというわけです。それは、たまるをも傷つけることでした。十節。彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺されたと。神の罰を受けて命を奪われます。この息子たちが主の前に悪を行い、そして主によって殺されたという、驚愕すべき事実、出来事を見て、ユダは恐れおののいたと思います。次の息子、もう残された唯一の息子ですね。その子も死ぬかもしれないと恐れを抱いたユダは、ともかく一緒にさせるのが不安だったので、その子が成人するまで待ちなさいと、しかもあなたの父の家でやもめのまま暮らしなさいって言うんですから、実家に送り返したんです。こうしてタマルは再婚することもできず、実家に送り返されたままでした。12節をご覧ください。かなり日が経ってとあります。もうとっくに、三男のシェラは成人しているんですから、タマルは呼び寄せられて、子をなすことができるはずでした。しかし、その道は閉ざされていましたと言いますか、ユダがそうしようとしなかったんです。ユダがアドラム人のヒラと友人でしたので、この、タマルに対してこう言います。その時タマルに、ご覧なさい、あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきます。ここでタマルは遊女の姿を持って近づき、そして父親によって、舅によって子をなそうとします。なぜでしょうか。14節の最後の文章、シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからであると。子孫をなさなくてはならない。まあ、それが、イスラエルの子孫にとって、そしてユダの子孫にとって、どれほど大切なことかということをタマルは分かっていました。しかし、ユダは 先延ばしにし、そしてもうシェラと結婚させる気が毛頭ないということを痛感したのです。ですから非常手段として、まだ元気な姑を通して子をなそうと決心したのでした。それは勇気のいる決断だったと思います。遊女の姿を持って待っていても誰が来るかわからないんです。そしてユダが気づく危険性もありました。もう自分が誰かと思ったら、その場で、命を奪われる危険もあったわけです。しかし神様は、ユダをタマルのもとに導き、しかも彼が気がつかないようにしました。まあ、それはユダがタマルをどれほど軽く見ていたかということにも当てはまりますけども、声を聞いて気づかないというのは、まあ、まさか遊女をしてないだろうという先入観もあったでしょうけども、すぐそばに来ても気がつかないのは不思議なことです。十六節、道端の彼女のところに行き、さああなたのところに入らせてほしいと言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。彼が印として何を得ろうかと言うと、あなたの印章と紐とあなたが手にしている杖をと答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルはユダのために子を宿した。彼女は立ち去って、そのベールを外し、やもめの服を着た。こうして気づかれないまま子を宿します。ユダは家に帰ってから、友人に託して子ヤギを送りましたけども、遊女は見つかりません。尋ねても、ここに娼婦がいたことはありませんと言われます。ユダは、どういうことだろうかといぶかりましたけども、もう仕方ないということで、やるだけのことはやったんだからということで、やり過ごしてしまいますが、24節からお読みいたします。3ヶ月ほどしてユダにあなたの嫁のタマルが姦淫をし、その上なんとその姦淫によって身ごもっていますと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出されたとき、彼女は舅のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言った。また彼女は言った。これらの印章と紐と杖が誰のものかお調べください。ユダはこれを調べていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。ユダは自分の過ちを悟りました。そして悔い改めて、もう二度とタマルに触れようとはしませんでした。いよいよ海月が近づきます。27節からお読みいたします。 彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一人目が手を出したので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきました。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は、何という割り込みをするのですかと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で手に真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。そしてこのペレツがやがてボアズ、そしてダビデ、キリストとつながっていく家系となります。ルツ記の18章、ルツ記の4章です。4章18節から22節を読みいたします。ルツ記の4章です。4章18節から、これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを産み、ヘツロンはラムを産み、ラムはアミナダブを産み、アミナダブはナフションを産み、ナフションはサルマを産み、サルマはボアズを産み、ボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだ。こうしてユダと嫁タマルの間に生まれたペレツが救い主につながっていきます。またルツ記の4章21節にサルマという人物が出てきます。マタイの福音書の1章を開いていただけますか。マタイ1章、1章5節です。4節から読みいたします。アダムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産みとあります。ボアズの母親はエリコで石膏たちをかくまったラハブです。こうして救い主の祖となりますユダは、多くの異邦人の女性たちを通して子を成していきます。最初が嫁であったカナンの女性のタマル、そしてサルマには遊女ラーブが、そしてボアズにはモアブの娘であります彼女も再婚ですね、ルツを通して生まれて行きます。こうして異邦人の女性たちが救い主の家系に入って行きます。それぞれ信仰の勇気を振るった女性たちです。子孫を残すためにタマルは危険を犯しました。またラハブはイスラエルと共に生きようとして命がけで石膏をかくまいました。またルツは家を捨ててモアブからナオミと共にユダに戻って行き、そして忠実に仕える中でボアズと再婚するように導かれる、そして子孫を成していきます。それらは 人の技ではなく、神様の選びの恵みであるとともに、一人一人の、乱暴とも、そやとも言えるかもしれませんけども、信仰によって救い主の敬類とされたんです。私たちもまた、神様の選びのうちにあって、救い主の家系に入れられたものです。同時に、この恵みを覚えて、信仰を持って主に仕えようではありませんか。そして、信仰の子孫を祈り、生み出すものでありましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは小さな出来事をも、そして小さな勇気をも用いてくださいます。あなたの祝福のために自ら捧げてお仕えするものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。